さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日から教会史の2の勉強を一緒にいたしましょう。はじめにというところに書いておきましたが、教会史2は教会史1をすでに履修した方のみ受講できます。教会史1を未修の方はまず教会史1を受講してくださいということですね。教会史の1、つまり使徒時代から教皇衰退時代までの人の名前がいっぱい出てきた、ぐちゃぐちゃした、あんまり面白くなかったという人も面白かったという人もいる勉強ですが、多分皆さんもすでに勉強なさったことと思いますが、もしこの講座を聞いておられる方の中で聞いてない方がおられたらならば、すぐに、勉強してください。教会史一応知らなくて教会史に勉強できますけども、一応歴史というのは過去から現代未来と勉強していくわけですから、お願いしたいと思います。で、教会史1の方はですね、教える私も混乱するぐらいなんかぐちゃぐちゃして、おりまして、あまりいい授業ではなかったなというふうに今更言ったって遅いんですけどね、そういうふうに感じておりまして、教会史2はその1で培った歴史を教えるということにおける方法というか知恵ですね、そういうものを用いながら楽しくかつ有意義に学びたいと思います。教会史2の方が現代に近いですし、宗教改革から現代までの教会の歴史、そして日本の教会史、ペントコステの歴史、アッセンブリー教団の歴史というふうに、我々の信仰生活に非常に密着した歴史の勉強をいたしますので、1なんかよりはよっぽどずっと面白いんじゃないかと思います。ただし扱う範囲が非常に広いわけですね。それで、スピードが速くなるのは仕方がないということで諦めていただきたいと思います。1回聞いたぐらいで理解できないなという方はまたテープを2回3回と聞いて勉強していただきたいと思います。また参考文献を授業の途中で言いますので、それを本屋で買ったり、また借りたりして読んでいただければ、もっとこう深い勉強ができるんじゃないかと思います。これだけごちゃごちゃした勉強しますからね、このテープ聞いてサブノートやるぐらいじゃ本当の歴史の面白さというのは出てこないわけで、本当はただアウトラインだけ勉強するということになりますから、ぜひ勉強を他の書物を使ってしていただきたい、そういうふうに思います。それから、復習をしますが、もうすっかり忘れてしまったとお互い言っておられるようですが、というふうに書いておきましたけども、多分そういうふうに皆さんの間でね、この授業が始まる前に責任つくなり、そういうふうに言ったんじゃないかと言われたんじゃないかと思いますが、教師の私でさえほとんど忘れておりますからご安心ください。これはっきり言いますけどね、自分で教えていながら忘れてしまう、そういうもんですね、ですからご安心くださって、結構です。しかし今から簡単に復習をいたしますので、大体この宗教改革までの時代のですね、様子というかどういうことがあったかなということをこう思い出していただきたい。で、真面目な方は今までの一致の方のサブノートとか、テープを一から全部聞くわけいきませんけどね、サブノートを最初からずっと順番に見ていくと分かるようになっておりますから。サブノートっていうのは要するにそのまとめですよね、まとめ。でそれをこのただ私が全部書いてしまうと、手がお暇になるので、ところどころアンダーラインで、空白にしてある。ですから空欄補充問題じゃなくて、暇つぶしをしながら授業をまとめて聞くためのメディアっていうか方法ですから、サブノートを有意義に使って復習していただきたいと思います。 で、まず古代と中世ということで古代の方なんですが、古代が3つに分かれまして、首都時代、大迫害時代、国境時代。1の方のレポートでも問題を出しておきましたが、古代教会史はこの3つの時代に分かれまして、首都時代と言われるのが大体100年ぐらいまで、使徒ヨハネが一番最後まで生き残ってたようですが、彼が死んだ時まででしょうね。そしてその後大迫害時代、さらに国境時代というふうに分かれるわけですが、使徒時代は12弟子やパウロが、他にもいますよ、他にも、12弟子やパウロ以外の多くの弟子もおりましたが、彼らが福音をどこどこのほぼ全域に広めた時代である。で、まあ伝説とか伝承によりますと、トマスはインドに行ったとか、誰々アフリカに行ったとか、エチオピアに行ったとか、マタイがはどこでしたかね、マタイがエチオピアだったかな、ちょっと忘れましたけども、まあいろいろ遠くにも行ったっていうような話はありますが、この時代にやはりほぼ全域に広められた、福音が広められたというのは、これはローマ帝国でしょうね。ローマ帝国のほぼ全域に福音が広められております。パウロもスペインまで行ったんじゃないかという説もあるぐらいでありまして、まあ、ローマ帝国の 北アフリカから、スペインに至るあたりとのところまで、たった100年に満たない、まあ、50年ぐらいの期間に、広げられたということですね。で、その次に今度は迫害が起こるわけですが、もちろん使徒時代にも迫害はありましたけども、例えばネロですね、ネロの下でパウロもペテロも殉教したと言われておりますが、この後は例えばデキウスとかデオクレチアヌスとかね、懐かしい名前でしょう、もう忘れましたですかね、そんなローマ皇帝が、まあ、ネロと同じように、あるいはそれ以上に迫害をしたわけですね。で、ドミチアヌスとかトライアヌスとか、ようわからんぐちゃぐちゃした横文字の名前が出ておりますが、313年までの間クリスチャンは非常に迫害されました。で、教会自体は、教会の中では、制度が固定化していったりですね、教理がまとまったり、あるいは新約聖書が聖典化されたりいたしまして、教会もその戦いの中にありながら非常にこう成長した時代だったんですね。で、しかし皇帝の激しい迫害が教会を襲ったということであります。そして313年に皇帝コンスタンチヌスですね、コンスタンチヌスというこれローマの皇帝が、キリスト教をローマ帝国の国教、国の宗教にしようというふうに決めまして、ミラノ勅令という皇帝の命令ですね、勅令を発布いたしました。皇帝コンスタンチヌスが313年にミラノ勅令を発布した。これがキリスト教の、大躍進の第一歩になったわけであります。まあもちろんこの時までに、ローマ帝国内の何割かがクリスチャンであったなんて、説もありますから、非常に浸透はしておりましたけども、この時以来キリスト教と国家とのつながりが始まるようになるわけですね。しかし、まあ、安泰となった教会は論争や制度化に明け暮れて、まあ、偉大な教父たち、教父、怖いじゃなくて教える父ですね、教父たちも現れたりいたしまして、アウグスチヌスとかね、クリソストムとか、アタナシウスとか、アンブロビウ、シウスとか、ヒエロニウスとか、いろいろ偉大な教父も出ました。で、キリスト教の教理が発達したりいたしました、神学も発達いたしましたけども、そんなことに明け暮れてしまってですね、頭でっかちになってしまって、東西の教会が分裂してしまったんですね。で、まあ、これは東ローマ帝国と西ローマ帝国が分裂したということに始まることですが、なぜ別れたのかっていうようなことは教会史1のナンバー6を見ていただければよくわかります。それから中世に入りますが、中世イコール教皇というような感じですが、 中世をもたらしたものはゲルマン民族の大移動であるということですね。ゲルマン民族が移動しなかったらば中世はなかった。ローマ帝国が未だにあったかもしれません。で、あれほどまでに教会が世界に対して強力な力を持つというようなこともなかったでだと思います。で、ゲルマン民族っていうのはヨーロッパの西じゃないですね、北の方におった民族でありまして、フン族ですねに押されて、降りてきたわけでありますが、そのことについてはナンバー7を見ていただければわかりますがね。で、まずそんな中で、教会が世界を支配したこの時代のヒーローは何といってもローマ教皇である。そのゲルマン民族の大移動と前後するかのように教会の中でローマ教会の牧師というかですね、ローマにおける監督の一番偉い人が教会の中で一番偉いというようなことが起こってきたわけですね。ローマの主意権なんて言いますけども、ペテロが牧会した教会はローマであったっていうようなことでね、ローマの牧師が一番偉いっていうことで教皇になるわけですけども、で、それとまたグレゴリウス一世という人が、自分の力を利用して、いろいろな事業をしたりですね、また伝道したりしてローマの力を強力なものにしたわけですね。教皇グレゴリウス一世こそこの第一号であると。で、彼はゲルマン民族のキリスト教会に勤め教皇の権力の基礎を築いたわけですね。で、つまりゲルマン民族がやってきた、そして教皇の力が盛り上がったというか、教皇、ローマ教皇っていう一人の人物がですね、教会の中の一番強い権力を持つようになったわけですね。これまでは、五教区っていうのがあって、それぞれの5つの教区の中の教区長が偉い、5人が一番偉かったわけですね。しかしその中でローマが一番最高の地位を占めるようになって、最高の力を持つようになった。そして、ローマ教皇のもとに教会という教会権力といいますかね、教会全体が一つになって、力を発揮するようになったわけですね。ですから、宗教、キリスト教が宗教から政治へ移行した時代であるとも言えますけれども、で、このグレゴリウス一世をはじめとして、いろんな教皇が出てまいりましたですね。だけれども、そんな中で、教皇と虚虚実実の駆け引きをして中世史を彩ったのは、フランク王国と神聖ローマ帝国でした。神聖ローマ帝国、すなわちドイツですが、ドイツとかオーストリアとかあの辺ですけどね、このフランク王国と神聖ローマ帝国と、ローマ法王の、ローマ教皇のですね、この三つどもえの争い、これがまさに中世であります。時にはグレゴリウス7世、8世ですかね、なんて人はこの両方も即下に従えるというようなこともありました。しかし最終的には特に十字軍の失敗などもありまして、また教会内でも腐敗がどんどん進行してきたというようなことでですね、教皇の権力も絶頂に達したけれども腐敗も絶頂に達した。そして、十字軍の失敗で中産階級が力をつけた、民族国家が誕生し始めたというようなことから、教皇の力がだんだんこう色あせてきたわけですね。で、教皇のバビロン捕囚なんてのこともありましてね、また三教皇が立ったりして教皇の力がぐーんとこう沈んでいった、1400年から1500年ぐらいで、いよいよ、宗教改革へということになるわけですけども、その中世を陰で支えた役者は、これが、修道院ということになりますね。大変清い、伝道熱心な修道院もおりました。修道院もありましたけども、完全に腐敗してですね、中には、女子修道院の中には、みんなこの貴族の息子のお囲いさんの場所になってたというようなところもあったぐらいで、ありました。 で修道院の修道僧たちがみんな雨かけを持ってたとかね、そんなこともあったりして、まあ、修道院も非常に腐敗したわけでありますけれども、しかし、まあ、中には、非常に良い修道院もありました。で、まあ、彼らが陰で教皇権を支えたと言えると思いますが、まあ、以上が古代から中世にかけても、かけての実に大まかな、教会の歴史でありました。もう一回簡単に言いますとね、使徒によってローマ帝国に福音が伝えられた。で、そこですごい迫害があったけれども、その迫害によって教会がだんだんこう、基礎的な力をつけるようになってきた。新約聖書も聖典化された。で、国教化されたことによって、教会は安定した力を持つけれども、だんだん今度は世俗的な権力と一致するようになって、腐敗を始める。そしてその中から、当然のことながらですね、誰が一番強いかというようなことから、ローマの教皇が最高の力を持つようになる。そこへ持ってきてゲルマン民族が移動してきて、未開人たちが、そのローマ帝国と融合を始めてですね、そしてそこに目をつけたローマカトリックといいますか、ローマの教会が宣教に勤しんで、キリスト教という宗教によってゲルマン民族を自分たちの側下に置くようになる。つまりキリスト教が政治権力を持ったわけですね。そしてそんな中でローマ教皇は絶大なる権力を持って、太陽か星か月かというような力を持つわけですね。しかしそんな中でもゲルマン民族の中でもですね、フランコ国と神聖ローマ帝国が力をつけて、教皇との駆け引きを行うわけですね。勝ったり負けたりで、16世紀14世紀ぐらいからですか、まあ古いところでは11世紀ぐらいからですね、11世紀12世紀には十字軍が起こったりして、教皇の力がだんだん陰りを見せてくる。そして、最終的には、教皇の力も地に落ちてしまう。そこでいよいよ宗教改革が起こるわけですね。大体思い出していただけましたでしょうかね。まあ、名前とかね、何年にどうだったとかいうようなことはあまり覚える必要がないんですが、大体のこのね、筋を頭に入れておいていただきたいと思いますが、いよいよでは次回からは宗教改革について勉強いたしますね。まあ、そのために前回の教会史1のですね、14と15ぐらいは一応この復習しておいていただければ良いと思います。まあ、15の方は宗教改革の先駆者たちということで、次回の勉強にも非常に関わっておりますから、ウィークリフとかフスとかね、サボナローラとかっていうような人のことも書いてありますので、ぜひこれはサブノートを見ておいてください。これ見ればきちっとこう頭に入るようになっておりますから、お願いしたいと思います。また宿題が多いんですけどね、教科書の75ページから85ページを読んでおいていただきたいと思います。これはルターの宗教改革について書かれております。またさらに勉強したいという方のための参考文献なんですが、新教出版社から出ております斉藤正彦ですかね、正しいという字に彦という方のお書きになりましたキリスト教の歴史という本とか、あるいはキリスト教史概論、 W.V. レーベニヒという人の書いた日記出版局から出ている本でして、これ5000円もする高い本ですが、それとか有名な本では、それではいかに生きるべきかというような、これもキリスト教の歴史のための本なんですね。フランシス・シェーファーの書いた本とか、あるいは日本キリスト教団日記出版部ですね、日本キリスト教団出版局から出ております教会史という倉松勲という人の書いた、アルバ新書の発行ですが600円の本、常駐下でありますね。これなんかもありますから、ぜひ時間の許す方は、また歴史の好きな方はそういう参考文献を読んで勉強していただきたいと思います。歴史は大変面白いし、また歴史によって学ぶところは多いわけですから、同じ鉄を踏まないというようなためにも歴史をしっかり勉強したいと思います。それでは今日はそろそろ時間が来ました。次回から宗教改革時代を勉強したいと思います。さようなら。